くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回の作品がラジオネームテレ東ミロさんからいただいたおゆきさんです。あらすじお願いします。
1966年日本映画、大学教授の良吉の家にお手伝いさんのおゆきがやってくる。人当たりがいい彼女は良吉だけでなく妻や娘とも打ち解け、彼らと本物の家族のような絆で結ばれていく。そんな中、良吉が勤める大学で彼とおゆきが恋愛関係にあるという噂が流れ出すが、というお話です。
はい、ということで、じゃあテンションを聞いていきましょう。こたつ、こちらもう歪んだ願望というのをもう踏まえた上でですね、こたつ大好きすぎる作品形態、非常に好み、大ヒット上映中です、うん、中央がね
こたつの中でね、こたつの中で、
はい、ごめんなさい、はい、大ヒットしました今。大ヒット満員御礼です、ありがとうございます、うん、おまけさん。
はい、まあそうですね、1966年公開作ということで、まあいろいろね、ちょっとこう今見るとおうっていうのもね、いろいろあるなっていうあれなんですけど、やっぱこうおゆきさんのこのキャラクターがすごく良くて、うん、そういう部分ではすごく好きでした。
はい、はい、タンタン。
はい、そうですね、おまけさんが言ってたみたいに、まあなんかこの時代だからねみたいなのはいくつかありましたけど、でもまあそれを置いてもすごくなんかいい幸せな気持ちになるっていうと、なんかすごい陳腐で嫌ですけど、まあそういう系の映画でしたね。あとは上映時間がコンパクトなのもとても嬉しかったです。
はい、 NBK さん。
はい、最初は見る前は結構静かな映画なのかなって思ったんですけど、主人公のおゆきさんが元気ってね、静かなんかもっと東京物語みたいな感じなのかと思ったらこう意外とドタバタしてて、うん、とても楽しめました。よかったです。
はい、ありがとうございます。ということでこちらはですね、メールいただいておりますので、先にご紹介してからネタバレ込みで全部ね感想を語り合っていくコーナーですので、まだ見ていないという方はぜひ Amazon プライムビデオで見れますので、ぜひおゆきさんチェックしてからお話聞いてみてください。さあ、それではメールご紹介いたします。ということで皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあこちらのね、おゆきさんをねリクエストしていただいたテレ東ミロさんからもメールいただいております。リクエストを採用していただきありがとうございます。 Amazon プライムで日活を中心に古い日本映画をいろいろ見ているうちに、泉雅子さんのファンになりこの映画にたどり着きました。泉雅子さんといえば、私の中では姫百合の塔での青酸カリ入りのミルクを渡される壮絶な役から来る、発酵な少女のイメージしかなかったのですが、いろいろな出演映画を見てこの映画のようにある種天真爛漫な明るい役を演じることが多かったことを知りました。この映画の泉さんは天真爛漫を通り越して子役のような演技で、川崎昇の漫画に出てきそうな愛嬌のある表情の演技がとても魅力的でした。朝ドラカムカムエブリバディにも出演していた松原千恵子さんが本人役で出演しているところも見どころで、大きな瞳がまるで昔の少女漫画の登場人物のよう、アタックナンバーワンの鮎原梢のようでした。古い映画を見るといつも昔はこうだったのかと感じたり、逆にこんな時代からこれがあったのかと感じたり、いろいろな驚きがあります、うんうん、ラスト近くは卒業を思わせる展開がありながら、そんなことはなく、あ、これで終わりなんだというあっさりとした終わり方が逆にとても良かったです。ぜひ感想を聞かせてください。よろしくお願いします。そしてラジオネーム IT アンダーバー K さん。1966年公開作品でおゆきさんは18歳ということは、終戦1945年前後生まれとなり、どうやら戦争孤児らしいという設定から、東京オリンピックが終わってもまだ戦後は続いているということが分かる映画でした。歴史史上ともいえる、生活様式や所作を見るところも楽しかったです。しかし当時の価値観は驚くどころか呆れる場面もありました。女性の立場は今以上に低いことです、交通戦争と言われた時代とはいえ、さすがにおゆきさんの結婚エピソードを受け入れることはできません。この作品で良かったのは風景の撮影です。スクリーンの画角で本作をテレビドラマではなく映画たらしめています。鎌倉、代々木体育館、そして海岸、特にお化け煙突こと千住火力発電所が印象に残りました。こち亀で有名ですね。調べてみるとこの建物は1964年11月に解体完了したとのほど。どういうこと？
なのに66年の映画に出てんの？
どういうこと？
多分撮影時期ギリギリだったって意味なんですかね。
ということですか。
ということは、この映画は消えゆく風景、過ぎ去る人の関係を描いた作品です。この映画の公開3年後、1969年、男はつらいよが始まるのともつながります。おお、風景だけでなく、四季、歳時期も描く風土記としての日本映画の特色がメタ的になっていく、ノスタルジーになる時代の映画と位置づけることができます。最後にこの作品の脚本が倉本壮であることに驚きました。あ、北の国からですか？
そう、
親子の対立と和解、父親自身の苦悩、そして父親への憧れという1970年代80年代に彼が書くテレビドラマに通じるモチーフを見つけることができました。そんな父親を、リュウ・チシュがオズ映画のパロディのように演じます。これを当時の観客がどう思ったのでしょうか。今となっては知るすべもありません。これもノスタルジーです。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということなんですよ。どうですか、
の IT アンダーバー K さんのメールで、この映画の公開3年後、男はつらいよが始まるってそう書いてくださってるんですけど、前にこれも多分テレ東ミロさんからのリクエストだったと思うんですけど、うん、男はつらいよ望郷編みんなで見て、まあ、NBK さんまだドイラジに入る前だったと思いますけど、あの映画でなんか私のお気に入りのシーンで、こうなんたって労働してきたんだからビールを飲んでもいいみたいな、なんかそういうやり取りがあって、は
い、なんか流行ったらしいですよね、当時毎日のように言ってたみたいな
、うんうん、なんかそれと同じノリをこの映画の中に感じて、確かにすごく近い時代なんだなっていうのがこのメール見て改めて感じましたね、
うん、
アドリブっぽいなあみたいな、そういう系、うん、でちょっと出演者の人笑いこらえてんなあみたいなのがすごい面白かったです。
テレ東ミロさんもね、いろいろおっしゃってる松原千恵子も、
うんうんうん、
ね、アタックナンバーワンのキャラのようだみたいな感じでおっしゃってますけど、うん、やっぱりこう全体的にですね、うん、漫画っぽいんですよね。
そう、
そう、少女漫画っぽい。
そう、少女漫画っぽいんです、すごく。おゆきさんというキャラクターからもそもそもこの始まりのストーリー、写真持ってて見つけて話しかけて歩いているところとかももう漫画ですもんね、これ、
うん
っていうところからもうすでに面白って思って、この時代からこういうのあったんだって、うん、なんかカラーに見えてました、この映画がもう、うん、あ、漫画だったら白黒だろうっていうね、ち
ょっと見よう確かにいろいろで、でもさ、その辺で思ったのは、そうだからやっぱり作品自体はなんていうかもうあの、まあ、漫画ジャンル今で言う、ま、ジャンルだけですけど、うん、まあ日常系ですよねみたいな、まずは、
うん、
日々のそれあのエピソードを連ねていくみたいな感じもあったしっていうのもあれだったし、うん、あとやっぱそれこそこの頃の演技体系っていうところもあると思うんですよ、基本のまあやっぱなんかこう独特の言い回しで芝居がかってますよねっていう感じが強くって、うん、まあそれがまあある種の今見るとすごくまた違うあの味わいというか、多分当時見てた人とはね、僕らが見る意味で、あのまたいい意味での味わい深さにもつながってると思うけど、でもああいうのってまあだから芝居がかってるとも見えるんだけど、なんだかもうああいう部分ってある種アニメ的な演出みたいな感じもするっていうか、
うん、そうね、そう
アニメ的な誇張、うん、そうそうそうそう、そういう風な感じも見れてね、なんかすごい興味深かったですね、
うん、
石蹴っちゃうみたいなね、すねて石を蹴るみたいな、そういうところ、
ね、なんか葉っぱ加えてましたよね、
そうそうそう、
猫じゃらしみたいな、
猫じゃらしみたいな、
初めて
見
ましたよ。
いやいいねすごい
漫画以外で初めて見た
ねえ、ドカベンとかにいたよな、ああいうやつみたいな
そうそうそう
とかそうだよね、だから
そうだよね、だから漫画のそういうので知ってたらさ、あ、実際いたのかみたいな
そんなのってないよ、もうすごいアニメっぽか
ったそうそうそうい
やそうだよね、でもそもそもこういう言い回しとかってさ、別にオズ映画の時からさ、子供が、うん、チェーンつまんねえのとか言ったりとか別にするからさ、
う
ん、
そうですね、
そうだからやっぱりそう過去のはそういう風な感じがやっぱ強いんだって、やっぱあれなんだろうね、きっとこう一つの娯楽ちょっと誇張を入れてお芝居してる一定の期間のあれまではって思いましたね、改めて、
うんうん、やっぱここまで妖精に振り切ったキャラクターであるね、いやもう本当に、うん、テレ東ミロさんのメールからびっくりするんだけどね、その姫百合の塔だとさ壮絶な役、うん、
やってるね、
をやってるっていうことでね、やっぱり 私は初めて見た役者さんだったので、おゆきさんから見てしまったらもう天真爛漫なキャラの人だと思っちゃうよね、もうね。
いや本当本当本当
そう、うん、この人すごいね、なんか、
うん、
次元の違うね感じの、
うん、
あまりにも可愛すぎるキャラクターだから、
うん、
そこでねちょっとうわびっくりっていう感じだよね、
うん、
人間を見てる感じがしなかったですね
猫可愛かったです。なんかあの少女漫画みたい、まあ、昔のアニメっぽさもあるんですけど、昔の少女漫画とかまず主人公が出てきた時に面白い女ムーブなのかなみたいな、最近流行りの面白い女みたいなところにも通じるなみたいなところはちょっとある感じましたけど、
うん、確かに、
まあ、逆に言うとこういうものの蓄積がそっちに行ってるの
そうかもしれない、
よそ、まあ、ぶっちゃけ言うと良くも悪くもなってるけどね、その言葉伝え自体もね。
そうね、だから特にこのドイラジだったら泣きたい私は猫かぶるとかだと、うんうん、それはキーの目に移って、うんうん、おまけさんともやっぱりそこがダメみたいになっちゃってましたもんね、
うん、なるほど、
うんうん、私は好きでしたけれども、私やっぱちょっと好物なんですね、こういう感じがね、うんうん、
ちょっと興味深かったのが、多分やっぱ1966年っていうところが時代に入れてるのかなっていうのが、このナイティアンダーバー K さんとかが、まああのまあ、オリンピック、東京オリンピックが終わってもっていうことを言ってますけども、まさにそのね、あの東京オリンピックの会象徴のその代々木の体育館ですか、
うん、
とかわざわざあそこでなんか喋らせてとかって、うん、でなんかふと思うと、前にあのこれは IT アンダーバー K さんが紹介していただいた、あの競輪何だっけ、承認行場記、
はいはいはい、
見ましたよね、
はい、
あれの時だともうなんか、えこれ今の地続きの東京っていうよりなんかすごい田舎ぐらいの見えるけど東京って言われてるなって感じがあったんですけど、
うん、
確かね雰囲気あれでも、あの競輪承認行場記は1963年公開みたいなんですよ、
うん、
意外と近いって言って、でもやっぱり思ったのはそうなんですよね、やっぱり東京オリンピックでかかったなっていう、東京オリンピックで何だっけ、都市化がアホほど進んだっていうじゃないですか、高速道路作ったりとかっていう、うん、そういうものがこういう2作を、近しい時代の2作を比べるだけでも見えてきてめっちゃ興味深かったですね、
うんうんうん、
あの東京オリンピックは1964年で、なので多分競輪承認行場記は、1963年作ってるところは60年61年ぐらい撮ってるからってことですよね、ああいうまだ雰囲気が残っていて、
オリンピック前ってことですね。
そうですよね、オリンピック前で開発してるかしてないかぐらいのあれで、でもうあの今回の奥行さんは1966年で、多分大場煙突のことから言って撮影64年ぐらいだから、ちょうど64年がオリンピックの年みたいな感じでね、うんうんうん、その辺が見えるなっていうのはありますね。
もう開発がどんどん進み切ったぐらいの頃ですよね、うんうん、確かになんか途中で出てくる街並みとかもそんなに全然、
そうね、そう、うん、
走りにくそうとかそういう感じじゃないところも結構あって、うんうん、今に近い感じはしましたよね、うんうん、家の感じとかも、
うん
うん
うん、
いやいや本当にね、最近やっぱその時代だからっていうのもやっぱあるかもしんないけど、芥川賞とか今俺も前作読もうっていう期間に入ってて、
お
とにかく本集めまくって読みまくってるんですよ。
そうすると芥川賞って どれぐらい前から
芥川賞がね始まったのがもうあれなんですよ、第1回は1935年なんで、
お
在日世界大戦の前なんですね。
ほうほうほう、
でちょうど始まってから選考がちょっと一回途絶えるとこがあるんですけど、
はいはいはい、
その次にあるね、
辰さん本棚に受賞した順番に並べてるんですよね。そうです
、これでなんか時代が分かるんですよね。
なるほど、すごい、一目見れば歴史が分かる。
結構途絶えてで若干手に入らなかった作品もあるんですけど、例えば1949年に出た井上靖の闘牛とか見ると、やっぱりそのそれ当時のあのもうこれもうビジネスマン小説みたいな感じで、うんうんうん、お仕事を、あとサラリーマン的なねお話なんですけど、うんうん、なんか普通の今の時代につながるような、え今の人とあんま変わんないことやってる、面白いねみたいなドタバタなんですよ。ファイヤーって映画あったじゃないですか、なんかさパーティーやろうとしてさ大失敗するみたいなやつ、
ああのドキュメンタリーですね、
ドキュメンタリー
の、
そう
やったやつのファイヤーっていうあのセレブ音楽ミュージックフェスをぶち上げようと思ったら大失敗した話ですね。
そうそうそう、大失敗したってあったじゃん、
ネットフリックスのやつです、
うん、そうそうそうそう、ま、すげー
超面白いですあれ、
面白いよね、その話の日本版って感じ、それを闘牛でやろうとしたの、闘牛で集めようぜ、でいろんなところから借りてきて、いやこれ運ぶってなると最初こう闘牛買っちゃおうぜとか言ってね、 なんかいや買うとなるとこお金がいやじゃあ餌代どうしますなんとかごちゃごちゃやって結局失敗するみたいな話なんですよ、
うん、
それがこの時代なんですよう
んうん、うん、
本当に戦後ちょっと経ったぐらいででどういう感じなのかなと俺戦争中とそのなんか戦後みたいなのが頭の中でやっぱりさ全てが焼け野原になって何もかも失われて何もないところから一から作り出してるんだみたいな感覚でいたんですけどやっぱりこういう映画みたいにさあの隣町は焼け野原だけど我々の生活は普通だよねみたいな感じの人が全然いるんですよそういう感じで社会って続いてたんだっていうふうに思った時になんか
うんうんうんうん
ね、戦争孤児になってしまってここで引き取られるおゆきさんのような、
うんうんうん、
でどういう生活してきたのかとか想像とかもだんだんこうクリアにできるようになってきてめちゃくちゃ面白いな日本の文化みたいに今なってるんですよね、うんうんうん、それをこう作品から知っていくっていうのが今すげえ面白くて、
うんうんうん、
テレ東ミロさんみたいに映画の方で見せてもらえるっていうのもすごく今ね、うんうん、よりこう別方向からの強化がされてってねめちゃくちゃ楽しみ方として面白いなってます今
そうですよねだからそんな余裕がちょっと自分の中でできるか分かんないですけどいやもうこの頃のやっぱりさっきの小田さんがそうやって年代ごと読んでいくみたいなんじゃないけど、うん、ちゃんと昔の映画を年代意識してちゃんと年代ごとで見ていったらすげえ面白いだなってめっちゃ思いました今回だからその、
うんね、
競輪小人形力太のことも含めてでうん
そうね、
映画だと視覚的にも分かるから
よりそうそうそうねよりね、
そうね、
そうね、使用映像としてすごいいいよね、
うんうん、だってあれだよねそもそも前あの男はつらい暴挙編見た時でさえもまああれは東京じゃなかったけどね何 SL とかが普通に走ってんのとか見てね、うんうん
はいはいはい、
面白かったしねその、うん、まだこの頃まだ走ってんだとかね北海道の方ではとかね、うん、
そうそうあそうそうでこれはさ僕クイズ好きじゃないですかね皆さん、
はいはいはい、
無理やりクイズ出したりするぐらいですからクイズ師としてもやっぱめちゃくちゃ面白くて、
うんうん、
いやクイズってクイズ番組が始まったのって話の泉ってやつが最初なんですよ、
うんうん、
これラジオ番組で始まったんですけどこれ1946年なんですよ戦後の翌年なの
あ、はいはいはい、
でそれって何なのかって言ったらそれアメリカの番組のパロディー
から、はいはいはい、
フォーマット取ってきてんの、
う
ん、でその時はうんちく紹介的な番組なんですよこれこれこうですけど、うんうん、こうなるとどうなりますみたいのをもう今は回答者とは呼べないねもう知識人みたいな人問いかけてまあこうでしょうねみたいなことを聞いていくなんかねクイズとして成立しない当て物って言われてた感じで
うん、
うん、なんかクイズ番組って感じじゃなかったんですよ、
うん、
っていう流れからこういうクイズ番組として出てくるのテレビに出てくるのって50年代の真ん中ぐらいなんですよね、
うんうんうんうん、
そっからこういうところに60、まあ、さらにまた10年経ってクイズ番組誌もこうなってくるんだみたいな、
うんうんうんうん、
だってこのクイズ番組だってだいぶ緩いでしょなんか2問ずつぐらいしか毎週与えられないみたいなさ
そうね
この人 何週間拘束されるのよ勝ち続けたもんね
だから10問って言ったから 5週だわね最低
5週
か最高か最高でね、うん、
1ヶ月以上だ
そう1ヶ月ミリオネアとかだったらその場でさはい残念100枚ならずとか分かるのにさ面白いなみたいな、
うん、
こういうクイズ番組っていうものがまああったんでしょうねこの頃にはもう
でしょうねやっぱね、
うん、クイズって言葉がそもそもあるからさ
まあそうねそこはね
ねえそこもすごい面白いしだからもう個人的にはよし俺もクイズ答えてやるぞみたいな感じで最初の陶器映画何ですかみたいなあマダムとノーミこれはわかるなとかさなんかフェデリコ・フェリーニの作品こう上げてねとかね水口健二郎とか
そっちはわかる気が
そうそこら辺のねところまで大丈夫でしたいざ番組入ったらもう何もわかりませんでしたね知らん
めっちゃ難しかったですよね勝つとかあれみたいな二問と言わないのかそれはみたいな
だから回答者とか出題者もさ優しいじゃないですか
あ、はいはいはい、
そっからさらに、
うん、
加えてみたいな頑張ってみたいなさ、
うん、ちょっとみたいな
そうそう時間はなんかもう30分ぐらいこれシンキングタイムあってさ
そうね
分かって
ミリオネアみたいに圧かけてくるとは真逆だと
真逆だしあとか押しボタンが音がピンポンじゃなくてブーっていうのも面白いな
って間違えたのかと思った
そうそうそう、ね、今だったら間違えたと思うよね、
うん、
ああいうところもなんかああこういうクイズ番組とかの歴史もちょっとね、うん、これ映画からまるで眺めてるような感じがしてめちゃくちゃ面白いと思って、
はいはいはい、
今回はなんかおゆきさん僕も 500億点出てますっていう感じです。
あ、500億
こたつ得しかないみたいな
全部好きっていう、オール好き来ましたっていう、
うん、
で今年の映画ベスト10に入ってもよかったなっていう
そうね、
感じですね。
もうテレ東ミロさんのメールの最後の方にこう古い映画を見るといつも昔はこうだったのかと感じたり、逆にこんな時代からこれがあったのかと感じたりっていうので思い出したんですけど、なんか途中でクリスマスのお祝いしてるじゃないですか、なんかケーキ、なぜかろ
う
そくに火つけて吹き消してましたけど、え、た、うん、誕生日かなって思ったけど、でもクリスマスソング流れてるからあれはクリスマスだったと思うんですけど、うん、なんかクリスマスをなんになんかするみたいな習慣はこんな頃からあったんだみたいな感じになって、でもよく考えたら、まあ、どのタイミングでクリスマスに何かするのがっていう文化が入ってくるのかって言ったら、それは戦後のあのタイミングしかないから、そりゃそうかみたいな納得をもう自問自答しちゃいましたけど、そこは結構面白かったですね。
そうそうそう、
やってるんだと
思って。俺もそこで思ったのは、つまりこれは冷蔵庫が普及したしてるってことなんだろうと思って、
そうそう、三種の神器、
そうそうそうそう、テレビ、そういえばテレビあるしなと思って。だってその前だったら、
うん、
生クリームのケーキはそもそもないもんね。多分バターケーキとかに なるはずよね、似たような形の。
なるほどなるほど、
そうそう、だからそこから多分見たケーキの見た目から違うだろうから、そこでもなんかこう周りの電化製品の差みたいなところもなんか個人的にちょっと面白かったね。
うんうんうん、
いや何もかも面白いねこれね。
そう
全部あと、ちなみに、ね、全部褒められるみたいな。
そう、今ね、ちなみにね、クリスマス日本いつからみたいなんでね、ちょっと見たんですけどね、うん、
はい、
やばいっすよ、もっと前みたいな。
え、そうなの？
全然、あ、
クリスマスが日本で広まって定着するまでっていうところだよね、うん、まあ、明治33年にはもうクリスマス向け商品販売で、ちょっとびっくりする、びっくりするとか書いてある部分があって、で、いろいろ書いてあるんですけど、一つびっくりすることで、まあ、現在の日本はクリスマスを祝日ではないっていうね、うん、少数派に属する国の一つ。1927年昭和2年から1947年昭和22年までの21年間は日本でも休日でしたって、クリスマス
が書いてある
。戦前
ね、
ってことか。
第一次世界大戦よりも前からね、
前からだね、
うん、
すごい。
歴史とかそういうところで少しずつ入ってきた的なことか。
そうだね、
はあ、
完全に第二次世界大戦後だなものだと、ね、思ってますよ
ね。俺も思ってた、
ね、面白い、
面白
い、はい、
うん、
面白いね、
面白い、本当に面白い
だから普通に来てるぐらいだったら出会えるレベルの距離感ではあるけど、やっぱりさ、一世代二世代とか離れた人たちから話を聞いたりはできるけどさ、あんまりやっぱないじゃない、自分の生まれる前がどうだったのかとかさ、
うん、
これ地続きの世界があるんだよっていうことをやっぱり意識しなくて生きてられるしさ、うん、あんまり考えないことの方が多いじゃない、もうほとんどの時間をそうやって過ごしてきたら、ただこうやって見るとやっぱり続いてるって思うよ、何か続いてるっていう、続いてる ところの俺途中参加してるんだっていう、こたつ途中参加してるんだなっていうね、だから途中退場していくわけですよ、やっぱりこれもね、もちろん
そうですよ、うん、
そうやって生きてった方がいいなって思いましたね、
うん、
もしかしたら50年後ぐらいの人たちが、でもまだ映画にも出てこないか、結構日本だとこうハロウィンに何かするっていうのは割と最近こう、
うんうん、
少しずつ広まり始めた習慣みたいになって、もう少ししたらそのハロウィンに何かする様子が映画とかでも普通に描かれてきて、さらに50年後ぐらい経ったら、え、ハロウィンってこんな前からやってるんだとかいう可能性もあるのかなって思いました、同じ例で、
うん
う
ん、
そうね、
面白いですね、
どんどんそういう文化とか、まあ、イベントとかもさ、もういろんなところから取り入れてさ、もうキメラみたいになってくわけですよね、
うんうん、
そもそものハロウィンがだってさ、キリスト教圏に取り入られる前は全く違うものだからさ、
うん、そうですね、
っていうものもだんだんああいうなんかジャックオーランタンのカボチャをやって、トリックはトリートって言いに子供が言いに行く仮装する日みたいになってって、それがまた別の文化に渡ってきて、なんかいい年した大人たちがこう都会でキャッキャする日みたいなね、なってきたり、そういうのはどんどんもう複雑なキメラとなって、もう元何だったんだろうねって分かんないものがどんどん未来にはできるだろうね、この国があれば、
国があれば残ってれば
残ってれば、
うん、そういえばちょっと離れますけど、ハロウィンで思い出したんですけど、なんかアメリカはやっぱりこうちっちゃい子を外に一人で出さないけど、ハロウィンはどうしてるんですかね、付き添いしてんのかな。なんか映画の描写見る限りは子供たちだけで行ってるようなイメージがあるから、でも実際そんなことできんのかなみたいな。
だからあの1日だからできるんじゃない
っていうことなん
ですか。そうね、街ぐるみでみんあの子供たちを見守ってる、
大人もみんな見てる中での、
でみんな待ってること
を、お使い的な感じです
ね。そうね
影に隠れてるみたいな、
みたいな感じかね
、うん、なるほど。
一応子供だけで歩いてますよ。
あ、そうなのね、
うん、じゃあやっぱ影から見守ってるタイプ。
そうね、うん、
まああのやってるお家やってますよっていう風な感じで、
うんうん、だからそこに行くからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
だと体制が見守りだから、はい、大人自体がお家で待っててっていう、で多分子供もやっぱどっちかっていうと一人でっていうよりは何人かでってイメージも強いから、
うんうんうん、確かにそのイメージ、うん、そう
集団登校みたいな感じ
になるかな。そうね
確かにそうね、はい、うん、そういったところで、まあ、いろんな文化が見えてきて、やっぱり面白いですよそういうの、
はい、
しかもこれ自分では絶対に見つけられないタイプの作品というか、
うん、
いや本当にだからあのね、テレソミロさんがリクエストを採用していただいてありがとうございますって言ってくれてるけど、いやもうあのこちらこそ送ってくれてありがとうございます、
ね、ありがとうございます、
本当にありがとうございます、
ね、
でも監督もピンとこないしさ、キャストも知らないしみたいなところでさ、もう絶対、そうそうそう、何も検索しても出てこない、
うんうんうん、
リュウチシュウしかわからない。
あ、まあリュウチシュウはねっていうい
ろんなところにいます、
ね、でもなんかさ、わかんないんだけど、この時いくつかかわかんないけどさ、ほらよく言うさ、まあ、よく言うそういう言説聞いてるからかな、ほら30代からもおじいちゃん役やらされてましたみたい、やってましたみたいな話あるじゃないですか。そういうの聞いてるからかわかんないけど、もうそれがすり込んでるかわかんないけど、俺なんかリュウチシュ意外と若いなと思いましたよね。
確かに若めに見えた私も。
なんかね。ちょっとね、うん、
面白い、
ね、まあ野球もやってましたね、なんか一応打つだけっていう、
ね、セーフ、すごいご両親、
あれそうだから、あだからね、本当にねやばいっすよ、おゆきさんのキャラは。何がってやっぱ最初から全部自分持ってて、その例えば一応お仕事としてちゃんと使えてますよとかはキープして、キープとかもちろんやってんだけど、あのちゃんと全員に対して1対1 の、 あの人間同士として意見言ったりとかやってるっていうのがもう最初からさ、びっくりして、何このキャラクターみたいな、
うん、
66年ですよみたいな、
すごいですね。最初にあの後ろに後ろ歩いてて偉いねみたいな感じだったのが、うん、観察してただけですっていうのがすごいなと思って、
そ
うそうそう、
そのところはすごいね、うん、
やばいよねこれ
、うん、だ別種のソニアみたいなもんですよ、そのヒットマンズボディガードのね。
ああなるほどね、先週やったね、
はい、先週やりました。
だいぶ過激さが違うみたいな
だいぶ、
そうそうそう、まあ、だからそうやばい、ああいうそのちゃんとそういうもちろんそう役割いろいろあるけれども、そういうんじゃなくって、ね、そのジェネラル的な役割じゃないところで一対一になってるってとこは本当に良かったっていうか、
うん、そうそうそう、うん、
でちゃ多分だから、あとはだからそういう中でも、まあ、リュウチシュウの お父さんというかもうそういう中でもちゃんとその受け答えをできてるから、ちゃんと信頼もしてんだろうなっていうこともなってたし、まあその上でもちろんね、あの立った立ったっつってあれですけど、あのお父さんを、ね、求めてたっていうところも自然に出してるし、なんかすごいバランスいいなと思って、
うん、そう、だなんか本当になんつうのかな、もうある種の見方をしたらこの映画すごい気持ち悪いと思う人もいると思うんですけど、
そうね、そうそうそう、
うん、ただね、一概にそういう面だけで作られてるものでもないし、
うん、
全然これ現代的にもだ、これ自体もさ、いわゆるここだけ切り取ってね、もう濃縮還元したみたいなね、あのエピソードってもう死ぬほどあるわけよ今、
うんうんうん、
我々そのなんだろうね、突然やってきた人が、うん、なんだろう、何とも言えない名前の付けられない関係性になりながらみたいなね、うん、それも道端で美少女拾ってくる何々みたいなラノベもいっぱいあるし、少女漫画でもそう、君はペットみたいなのもあれば、もうほらいくらでもあるじゃないですかそういうのって。けどやっぱそういう文脈とはなんかまた違った、本当にこれが もうこれは源流なんじゃないかぐらいに思うぐらいの、
そうね、だから
さがあるんですけど、
そうさっき言ったような、あの小田さんが言ったような、今時のそういうもの作品群は、まあ、最終的にどういう着地するかは置いとくけど、発想自体が、まあ、ある種の人間の欲望の中での発想から生まれるようなその、設定とかだったりするかもしれないけど、これはもう単純に社会性の中での、うん、中のそういう、設定関係性でやってるから、
うん、
欲望性がないからね。
あ、なるほどね。
だから本当にちゃんとできてるなと。もちろんだからその当時の文化としての意味で、まあ、やっぱり最後の、結婚周りとかは、うん、なかなかねっていうのがあるんだけども、
う
ん、
そうね、
まあ、とはいえそうね、まあ、よく言われる部分とかでもその自由恋愛でみたいなこと自体はそもそもある一定の昔までは、
うん、
それがベースでもないしって結婚自体がねとかも、ね、
そうですね、
あるからっていうのもあって、
うん、そういう文化の違いみたいのはなんか今のが絶対的な価値観だみたいので本当に語らない方がいいっていうか、
そうそうそうそう、うん、
そうですね、それはあります、ね、
うん、そこはねあれだけど、まあ、ただ
単に今はやらないけどってことは前提だけど、そうね、昔のことをそういうことで糾弾はできないしねっていう、
できないできない全然それは、うんうん、当時はそうだったとして見るのがやっぱり、
うん、
そうやって受け取るしかないものだし、
うんうん、この話はなんか競輪商人行商記でも出てきたような、
そうね、うん、そうね、まあ、競輪商人行商記はとはいえ、うん、とはいえ、多分当時としても、暗部というか、きついところも入ってるから。
へ
だからまた違う感想になるけど。
あれは本当に大変だっていう。
ね、あと、やっぱりこうね、まあ、すごくね、何かこう、不純なものに見えるかもしれないけれども、僕としてはね、まあ、今でも、こういうお話の中での、例えば、養子を取るみたいなところ。
あ、はいはい。
自分の席に入ってほしいな、要は血のつながっていないことの関係みたいな、
うんうんうん、
両者に選択性があるっていう中のお話としては俺は理想的だと思いました、これは。そういうふ
う
に最初から受け取れなかったらやっぱり気持ち悪いとか拒否するような話になるかもしれないけど、なんかそういう親絶対的な血のつながり説明いらないみたいなところでない関係性を築くのだとしたら、こういった部分は含まれてて もう仕方ない部分もあるし、俺もそういうのは抱くだろうなと、こういう感情、うん、ある種横島に見えるかもしれないけれども、
まあ、まあ、だから旗からね、旗から見られるってことよね、
うん、そうね、そうそう、
なんかそれも描いてたしね、
そうそう、
中でだけど、まあでも単純にはね、普通にお手伝いとして入ってるけども、IT アンダーバー K さんがね、年齢のところから見えるところでいくと、やっぱ戦争孤児だっていうところが見えるっていう設定から考えれば、だって別に戦争孤児をじゃあ養子にしましょうって何の気持ち悪さもなく普通の話としてあるもんねっていうこともあるしっていう、
うんうん、祖母の世代だったら全然ある、
そうそうそうそう、でそういう中でそういう やっぱり両親を亡くした、子供だった人がやっぱりずっと親と か家庭とかを求めるっていうのは自然なことだしね、その中で受け入れてくれる人がいるってこと自体は、うん、いいことだしねっては思いますしね、
そうね、だからやっぱりこう何かね、社会として手を取り合って何とかやってきた世代からそれが家庭に任せられるようになってきて、どんどん個人でっていう流れになってきてるっていう、ただそれだけだなって感じするよね、
うん
うん、それはやっぱ時代に合わせて、うん、なんかこう、
そうね、でさらに今度はまた そこの個人に行くのもきついから、今はどっちかさ社会もちゃんとして
そうそうそう
そう、でもそういうことしていきたいなっていう、こうジュングルにはなってる気がするね、
うんうん、そうですね、本当に
そういえばこの世界の片隅にの最後もそんな描写がありました、
そうそうそう、うん、そうそうそう、全く一緒ですよこれ、
そう、その先と思えばいい
ね、うん、そう、で年齢とかさ小さい子供からじゃなく見てもやっぱり人ってやっぱり大きくなってもそういうものを抱えていたら小さい頃のそういうもの心を持ってるからっていうのね、うんうん、だと思うんでね、
やっぱり当時の作品とか今読んでてもやっぱり自分の親との話とか聞いてもやっぱりその時はこう少尉兵とかさ、
うんうんうん、
あと、まあ、この世界の片隅にみたいにその民間人であるけれども何かね獅子の何かを失ったりとかさ、うんうん、欠損したりとか、
うん、
そういう見た目の人ももうそこら中にいたようなね、うん、世界だったわけだからね、それをこう、うん、やっぱり知らずにこうなかったことに、まあたかもねしてね勝手に僕ら育ってきたみたいな感じしてますけども、やっぱりめちゃめちゃ頑張った人たちの上で怠慢を働いてるな、うん、俺っていうね、こたつっていう、
対話
反省反省をしちゃった
そういうことですよそういうこと思いましたね
あでもちょっと待ってよ、そう考えるとこれも計らずも先週やったヒット
ワンズ、そうなんですよ。すうん、思い養子の、養子の。
まさかの、まさかの大人を養子としてするつながりみたいな。
びっくりですよ。
偶然だ。
お同じですね。
で、まあ、あっちは本に求めてないけどな、みたいな。
そうね。
あれでしたけど。
こっちは求めてますからね。あ、うん、このそうそうそう映画の終わりの、なんか、キレの良さというかさ、
うんうんうん、
電話泣きじゃくりシーン
パン
すごっていう、もう今だったら絶対ない、ね、この潔さみたいなのがやっぱり当時の映画のいいとこだよね。長々とこう、うん、ねエンディングのテーマが流れてエンドロール流れてみたいなのない、もう幕切れはパッと終わって、うん、はい帰ってバイバイっていうね俺実はちょっと泣きかけてましたもん、もう。
あら、
うん、なんかなんか竜智秀が可愛くても、竜智秀が
そうね、
そうなんかね喜んだ顔するところがね、よかったねっていう結婚式の、そう、ね、娘がね鏡越しに映って、
はい、
ね、
はい、
目線合ってすげえいい顔するじゃん、
うん
うん、
ちょっとドバつきましたよね、目が。ドバつくって、ドバつくって出ちゃったみたいになってますけど、ごめんなさい、出なかったんですけど、じんわり、じんわり忍び寄って聞いてましたよね、もうね。
うん、
あーっていう、なんかわからない、俺はこう思ったこともないし、何にもわかんないけど、何か、そういった似たような感情を私得てますっていう感じがして、おゆきさんとのやりとりもすげえドバつきましたよね。目元のダムはやっぱり決壊しがちという感じで。
うん、決壊しがち。
しがちっていうか、いつもしないんですけどね、しないタイプなんですけど、
そう、ね、まあ、しない感じがしてました。
もうしないタイプとは言えなくなってきてるんじゃないですか。
いやだんだん本当に題材とかでピンポイントで弱いんでしょうね、こういう容姿とかすごい苦手なんでしょうね、苦手っていうか好きというか、うん、
弱い、
ね、弱い、もともとその、うん、やっぱり血のつながりという関係性のない人たちとの交流によって徐々にお互いに信頼感が芽生えていく、その瞬間を見たらなんか心がざわつく。だから多分こたつの願望としてあるんでしょうね、こうやって親子を築きたいよっていう、まあ、そうだろうね、こんなことできたらいいねみたいな、やっぱり大体選べないですからさ、親っていうのは
ね。
ただ容姿だけは選べるじゃないですか、
うん
うん、一応このぐらい大きくなればもう互いに選択できるわけだって。もっとちっちゃくだったらやっぱりそれはあんまりねないかもしれないけども、これは人生においてほとんどの人が味わうことができないタイプの、まあ、幸福ではあるんじゃないのかなって俺は思いますけどね。
そうですね、NBK 昔このおゆきさんぐらいの年齢の時に取引先の人に養子に来ないかって言われたことがあるんですけど、
何
か、いや全然うち家族もみんないるし、養子に入って何かするとかそういうことも別に求められてなかったんですけど、まあ子供のいないご夫婦で、でも子供をちっちゃい子供から育てる元気はないから、
はいはい、
このぐらい大きさの子供が欲しいみたいな感じで、そう成長したみたいな、そんなこと言われてもなみたいな感じではあったんですけど、
そう、ね、
まあ、ちょっと面白いなと思って、
あ、はいはい、
そうね、
そんな気軽に養子に入ったり迎え入れられたりするような世の中だともっといいですよねって、うん、あ、昔のようにね、今ちょっと難しいんですよね、うん、きっとね、
うんうん、だいぶ重たいし、はもう審査 も
いろいろ ね、
うん、ね、そのぐらいのうちに来ないぐらいの気持ちで行けたらいいんじゃないかな、うん、みたいな気
は、まあ、まあ母なんだろうけどね、それぐらいだから、うん、要は逆に周りに、そういう普通の、関係じゃなくてみたいなじゃないけど言われてたじゃん今回の映画でもね、うん、なんだっけ、目かけみたいな感じでみたいな、うん、だそういうのに利用する人も多かったかもしれないから、ね、今の制度があれしてたりとか、 あとその目かけとかじゃなくても子供の頃からだとしたらあれだわね、その労働力として単純に、うん、入れるっていうところもあったからってのも もちろんあるんだろうけどね。
そうね、うん、 だからやっぱり良くないところばかりがこうもう目立ってしまうようなねことが多分多いからこそっていうのもあるんだろうと思うけど、うん、ただやっぱりねそういった、うん、ま、なんかのね、あの親に望まれなかった人っていうのは、うん、現実にいるわけですから、
うん、
その人たちに手を差し伸べるっていうなんかなんでしょうね、なんか事前みたいなものでね、なんか、うん、それもだいぶちょっと上からなんか作るじゃないですか、
まあまあまあ、ちょっとあれだけど、うん、まあだから単純にあのあなんだっけ助け合いがしやすいという意味で、
うん、
あのそういう養子というものも人の助け合いの中で一つの選択としてあるんだよってことをちゃんとみんながもうちょっとあのフラットな目で見れるようなところができるとね、うん、いいって感じよ ね、
そ う、 ね、要はそういうところね、今はねある程度の豊かさがないとやっぱどうしてもできないとこあるけど、
そうですね、
ただやっぱ昔はさ全然もうこれから復興していくぞみたいなところから始まってるからさ、すでにやっぱそういうこう、うんうん、なんか手を取り合い助け合いみたいなマインドはなんか俺そろそろこう社交性身につけていこうかなって思いましたよね
また話
です、個人的な話ですか、
個人的な話で、うん、なんか社会は手を取り合った方がいいよなっていうね、
そう
感じがしてました。勉強になります、非常に。おゆきさんからまだあのおゆきさん映画からいろいろ学んでましたけども、僕もおゆきさんからいろいろ勉強させていただきました。
映画で見ましたっていっぱい言ってて、うん、かわいかったです
、うん、あそうそう、ちょっとそういう意味でおゆきさんのキャラクターってちょっとこうやばいよね、映画好きからしたらさ。
やばいね、
だって映画で見ましたとか映画でこういうここ多いですとかってさ、あれこれ俺かなと思ったもんね。
そうね体験はしてないけど見たから分かるよみたいな。
で俺はこれ別に映画をいっぱい見るってこういうことも起こるって、こういろんなことがそれを自分の体験としても入れることはあのなんか作品だからってリアルじゃないとは思ってない派なので、
うん、
そういうものを作品ないろんな映画なりとかなんなり小説なりなんなりで得たあの知識とか感覚はあの実際のものだと思ってるので、
うん、
もうあこれはやっぱ俺かなと思いましたね、ゆきさんね。
はい、我々であると
おまけさんだったってことこの映画は
おまけさんかもしれないね
っていう。あいいですねいいですね。
あとやっぱ見えるのはやっぱりそういう風に親とかいなくって多分一人で生きていかなきゃいけなかったから、ああいうあの一人で何でもやれるっていう、あや何か対話してやっておこうっていう人になってると思うんだけど、ってことはやっぱ一人でっていうことはまあなんかあの なんだっけあの恋人じゃない人だけど、
ロクちゃん、
ロクちゃん、まあそうロクちゃんとか周りにいたとしても、それとも一人でいるってこと自体があるとして、でやっぱりそういう孤独な人とかってあの若い頃とかフィクションとか作品そういうなんか映画とか何もあれだけど音楽とかそういうことで自分をちゃんとこう一人でやることを埋めていこうとするっていうことも入ってるんだろうなと思って、
うん、
いやーやっぱ俺かなみたいなね思いましたね、
う
ん、おまけさん、
ロクちゃんもすごいね、やっぱかわいそうではあるんだけど、
そうだよロクさんってほんとかわいそうっていうか、うん、
彼のね怒りみたいなやっぱ真っ当ではあるんだけど、
うんうんうん、
やっぱりその表出の仕方が全部良くなかったなっていう感じはね、
そうね
しちゃって、
ね、
うん、やっぱりこう他者を貶める方にそうそうそう行っちゃったりとか、ああいうところがなければ全然いいやつだったと思うしね、だから花屋のね
そうそうそうそうそう、
奥さんになるのも全然悪くないと思って、はい、うん、ちゃんと考えたのよっていう、
うん、
考えた上での決断としてロクちゃんではなかったにやっぱ最終的にはなってしまったなと、
うんうん、
そこで、うん、俺あそこのリュウチシュートのね酒のところも最高に良かったですね
全然何言ってるか分かんなかったです、
分かんなかったです
、そうリュウチシュートはもともとね何言ってか分かんないっていう風に結構非難されるタイプの人があったんですけど、ただそれで酒飲んだ役ですからね、もうどんどんろれつ回ってないし、うん、だけどもう最終的にさもうおゆきさんをさねもらう相手に対してさ変わったごときに何を間違えてんだって言うじゃん、うんそうそうでそう学校の中でも弟子的な人なのにさそれなのにもうそ、ね、ロックちゃんを立てる方の声掛けになってるって、そこが最高に面白いなと思って、
そうね
そう相手が誰でも嫌なんでしょうけど
そういうことだ、
だからなんか全体を通して嫌な人が出てこなかったですね、
うん、
基本的にみんないい人だったんですけど、 あのおばさんだけちょっと気になる、うん、なんであんな感じなんだろうなと思って、ね、おば的には思っちゃいました、まあ、ね。
それも生きる術というかそういう感じなん
で、まあね、俺はなんか全然そうね、あの本当にいやもちろん嫌な感じのね、あの場面では嫌な感じ映りましたけども、うんうん、ただあれもね、この世界の片隅にの続きだとしたら、あのおばさんがさ、すずさんみたいな立場の人だとしたら、ものすごい苦労してやっぱり私が育てたんだというようなね。
そうね、そうですね、う
ん、
確かに、
まあ、ちょっと親子間にありがちななんかね、所有物みたいな扱いになってしまう言動結構あるにはあるけど、まあ、ただ、まあまあ、今まで仲良かった人が突然知らない人とっていうのは、うん、感情としては理解できるかなっていうね、うん、
まあ、あと単純にちょっと嫌な人っていうか、やっぱり親戚ここしかいないから預かっしょうがなく預かってきたみたいなこともあるんだろうなと思う。それも普通なことだしっていう、うん、
まあね、
だけどちゃんとでもちゃんと育ててるし、お仕事もちゃんとこうやってね出して、あせんって言い方するとあれだな、仕事もね、うん、そうやって紹介とかできるような人ではあるから、うん、あの主人公おゆきさんのことも考えてるけど、まあいろいろあるんじゃないですか、やっぱその辺はっていうぐらいの見えてからかな、おまけとかだと、
うんうん、そうですね。だから最初の登場シーンはちょっとあれと思ったんですけど、
うん、
その後クイズ番組見てるっていうとことかでちょっとほっこり回収できたんでよかったかなとは思いました、うんうん、
まあ、だから 100% 嫌なやつでもないしっていうか、まあ、普通人ってね 100% いい人っていうわけでもない中でのそういうバランスなのかなって感じはしましたかね、
うん、
いや、さっきこたつさん流智秋が可愛いって言ってたけど、まあ私もその気持ちはわかるけど、まあでもこれ自分の父親だったら私嫌だなとは思いましたけど、
うん、
まあ可愛いもわかりますって感じでした、
うん、あのそこちゃんがキモかったかもあるなっていうのは、
そうね、
てかなんか ね全部周りにお膳立てしてもらってるの気づいてますか、あなたみたいな気持ちはね、最後連れ戻してきたのはあなたじゃないんですよみたいなねとかね、いろいろ思っちゃうけど、でもまあ可愛い可愛いです、うんうん、はい、
まあ、ただ環境してね、あれも時代がそうさせてる男性性みたいな感じも強く感じるからね、うん、俺としては、うん、こたつとしては、
うん、はい、だからまあね、一概に嫌だなって、うん、ただそれだけの感情を抱くのはまあよろしくはないですが、まあちょっとそう思っちゃうなみたいなところはありました、う
ん
う
ん、まあ、彼も子供だしね、
うん、
どんな親もアマチュアですからね、
そうそう、うん、まあ、あれも単純になんかこうあれよね、あの孫とかがこういろいろあって泣いてるのをやっぱり おじいちゃんとかあんなニコニコしながら見てるみたいなそういう意味でも自然ではあるからね、
うん、ということで大雪さんでした。テレ東皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして次回が、必見配信オリジナルでございまして、こちらはですね、ネットフリックスで配信されておりますザ・バブルです。はい、こちら気をつけていただきたいんです。もうバブルというね日本のね、アニメーションもありますけれども、ではなくザをつけたバブルです。はい、こちらお間違いないようよろしくお願いします、
は
い、
実写の方で、はい、ジャドアパートさんの新作でございます。コメディ映画ですね。
コメディ映画です。
なんか巨大なトカゲみたいなのに襲われてるサムネイルのやつですよね。
はい、ということですので、ぜひ見ていただいた方、感想メール待っておりますのでよろしくお願いします。エンディングいきましょう。お上がりの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。5月も開催があります。日が決まりましたら告知させていただきますので、ぜひチェックしてみてください。チケットは無料で Zoom でやっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは魔法使い映画、新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではカモンカモンを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、
Netflix で配信されているザ・バブルを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただきますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなで詰めていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。モチベーションアップします。さあ、それでは、次週予告が何かおしゃべりをするのかな。そして急げ映画館ではカモンカモンいただきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。おいで、私こたつと
おまけと
NPK と
タンタンでした。
またねー。
またねー。